皆さんこんばんは。野木らひ映画部反省会の時間です。野木らひさんです。
めいです。
上内太です。
よろしくお願いします。本日も映画を見てきました。久々の映画部 あのラジオ放送となっておりますが、本日の映画80点です。
むえさんも80点です。
うよちいたは100点です。
おお、
珍しい。
今回全く期待してなかったのに良かったですよね。
どうでしょう、満点100点。
満点の理由は
良かったから。
いや前半ちょっとだれてた部分もあるのに OK なんですか。
それも含めて良かったから。
あ、
理由なし。いいというものに理由なし。
もう、まあ、とりあえずストーリーとかそんなのは置いといて、日本の CG ってすごいですね。
すごいですね、日本の CG。
今の CG ってもうどれがどれやら分からんね。
ということはこれあれですよね、あの CG のクオリティで、あの今でしたら、ジューレンジャーですか、仮面ライダーですか、あれやったらアベンジャーズ超えること可能ですよね。
十分やろうね、日本の技術でも。
いや、俺はちょっとあれ無理だと思う。
無理、
予算は置いといてよ。
予算は置いとって無理だと思う。
やろうか。
今回の CG の人ってさ、
はい、
顔の表情ってなかったじゃないですか。だからあれないからできたんだと思うんですよ。
戦隊もんだってもう顔の表情ないじゃないですか。
かぶりもんやしね。
かぶりもんだから。OK でしょ。アベンジャーズできるでしょ。ロボットだ表情ないんだし、いけるでしょ。予算さえあれば。いっぺん作ったらええのにね、ここまで CG できるんやったら。
いや、違和感なしよね。
全くないよね。それはね、あのちょっと引きで見た時に絶対これ動いてないやろとか、はめとるだけやろとか、
それは置いといて
アップの時とか、ちょっとグロいシーンが多々あるんですが、あれも綺麗にいってましたね。
あれ昔ながらのあのアナログのいわゆるあの特殊メイクキャップアーティストなんかでいらなくなるね、これから。
もういらんでしょうね。
まあ、時間かかりますからね。
そうですね。それでもあえてやるんだっていうこだわった監督さんじゃない限りはもう CG でしょう。
CG で OK やね。
あ、でも最近なんかあったの、バットマンでありましたね。 CG にしてしまったら確かね、ちょっとややこしいんだけど、バットマンがビルの上から飛び降りるシーンを CG でやってしまったそうで、それでなんか契約と違うとか言うんで、俳優側があ
れはね、その飛び降りるまでは、CG だったんですけど、着地した後に歩いてしまったシーンがあったんですよ。それまで歩いてしまうと、役者がいらないじゃないかっていうんで、問題になったんですよ。一番最初のって言っておかしいですけども、20年ぐらい前のあのバットマンのやつですね、
そういう風にもう言ったら役者さんがいらなくなるんですよね、CG が。
そのうちいらになるやろうね、極端に言ったら。
分かりやすくなったら、僕この度プレイステーション4を買ってしまったんですけど、プレイステーション4 のゲームキャラクターの顔の表情って、そらプログラミングの作り込みの度合いにもありますけど、めっちゃ作り込んだら映画の CG と全く変わらないんですよね。
そうやろね、
めちゃめちゃリアルで、街の景色とか、主人公の行動に関わってない背景でも、一つ一つが全部動いているっていう、そこまで再現できてるから、ほんと CG は、今回なんか CG の話ばっかりしますけど、ストーリーも良かったですよね。
どっか突っ込みどころはありました？
一応原作があるんですけど、そう、今回は2時間にまとめてるから、それはちょっと無理は、の場所もあるし、それから、設定がちょっと変わったり、話が前後してる場面もあるんですけど、大体その、有名どころのシーンっていうのは全部詰め込んでたんですよ。この前半の分の。だから、それが良かったっていうか、
ただ特に突っ込みどころいうのはなかった。
なかった。
あれどうやって警察官は主人公のとこにたどり着いたんでしょうか。
ヒントは指紋しかなかったはずよね、証拠としては。
指紋で主人公のとこまでたどり着かんでしょう、
前科のある人間ならやけどね。
あのあれその辺外してますね。
はしょっとる。
はしょってますね。
あ、なるほど、
うん、あ、もうちょっとあの目撃情報からとか言うんやったらええけど、うん、
まあ、今回出てる役者すごい
いい役者さん、うん、
豪華版やったよね、うん、
豪華ですよね、うん、
で敵役の人がいろいろ何人かいらっしゃったじゃないですか、うん、あれみんなねイメージ通りなんですよ。原作の、
あの科学の先生なんてそっくりじゃない？
そっくりです、うん、もうあのまま、うん、
まあ、今回あの大吉さんが出ておられますけど、あの人何やっても怪しいですね。
もう怪しい、
怪しい、
あのまま原作のままですね。うん、原作もあんな感じ。
あ、うん、みんな本当豪華版やな。で今回主人公の少年になっとったん、僕もう前から嫌いだ嫌いだ言おったけど、今回良かったですごく。
なんかつかみどころがない、
うん、つかみどころない、いつもおどおどした感じの、
まあ、そうやったら今回出てたちょっと身長が190センチを超えておられる方がおりましたけど、
あれカスやね、
カスですか？
カスやね、あれ、
あの人の方が見た目シャッキリしてるように見えるんですけど、まあ、演技ではカスですけどね、
演技ではカスやね、あれ
背が高いだけで、
うん、異様に高かったですね、
あれ、でかい、
あの兄ちゃん、
あの兄ちゃん190超えてますから、
あ、そりゃでかいわな、
でかいです、
うん、でちょっと気になったんがあのガールフレンドね、
はい、
ガールフレンド結構可愛いな思いよったんやけど、今回それほどでもないな思ったんですよね、
うん、ショート好きなんですけどね、
あ、僕もそれ
あの子ね、ちょっとね太り気味なんですよ、あ、もうちょっと痩せたら可愛い、
あ、ちょっと顎のラインがちょっと怖かったっすね、そうそう、
ポコッと出とったでしょ、うんうん、結構ネットニュースでも太りすぎで二重顎になりかかっているとかいうんで、うん、問題になってるんですよ、うん、
あのね、僕が見たあの役所広司が主人公のあの俺の娘は化け物だったとかなんとかいう映画があったんですけど、あれに出とった時はすごい可愛らしかった。
あの時は結構痩せてたんじゃないでしょうかね。
今回ちょっといまいちかなと思ったんやけど、うん、悪くはなかったけどね。
でも今回のもそうなんですけど、僕は以前その今回の主人公の役者さんが出てる他の映画でも同じことが言えてるんですけど、あの何もしなくてもほっといてくれよとか言っても寄ってくる女の子って羨ましいですね。なんかもうほっといてくれとか好きでやってるのってどうでもいいじゃない、あの朝ごはんちゃんと食べてるのどうでもいいじゃないかよとか言うてもちゃんとくっついてやってくるっていう、あれおかしい、 あんな話実際あるん？おかしいよ。
やっぱりこれもあの映画の2時間の枠に収まらないから、その一番最初のエピソードを省いてるんですよね。
あ、なるほど、
うん、あ、原作ではあるんですか？
原作では、入学した時に校庭の前で、ちょっと私もうろ覚えなんですけど、校庭の前で子犬が、事故に遭うんですよ、
はい、
でそれをかわいそうだって言ってこう抱き上げて埋葬したんかな、うん、なんかを見てて、あ、この人は心が優しいんだなっていう
ところから
始まってるはずなんですよ。
まあでもそれでもね、なんか許せるかなっていう、
いや、うん、全体見てよかったよ本当に、
うんうん、よかったよかった。
あのお二人は声はどうでした？
僕はあの俳優さん大好きなんで、結構あの人の出てるの好きなんですよ。だから僕はあれで、それに原作ほとんど知らないんで、うん、もうあれで満足 OK です。
僕も原作全然知らないんで、あのクイックルワイパーで十分良かった
と思います。クイックルワイパー、
うん、良かったですよ、
クイックルワイパー、
うん、
いや俺はね、あの人の声はドラゴンボール Z に出てくるフリーザーの声を やられた方がいらっしゃるんですけど、うん、
その声、
はい、フリーザーさんの声でねやってもらいたかったっていうのがちょっと
ある。その声は他なんか僕らで共通で分かるような、
分かるような、
ちょっとだけ
何まだ調べてるんですか？
調べましたよ。
え、虎の巻、
あ、一人だけですよ今回、あれ、
うん、
バイキンマン、
ああ、
なるほど。でもそのバイキンマンが普通に喋ったらどんな声か聞いたことないんだよね。
いや、バイキンマンの声のままでもええっちゃええか。
あ、でもバイキンマンの声は本人さん曰く、うん、あの声は自分の声を殺して自分の声じゃない声でやってるから、
地声じゃないよ。
地声じゃない、もうめちゃくちゃ作ってるんだって、だから映画とかでバイキンマンが主人公の映画の場、映画ってほとんど主人公っていうか長ゼリフがあるんだけど、その時はもう汗ダラダラで演技しなくちゃいけないぐらい体力使うから嫌いならしい、あまり好きじゃないらしいんですよ。 まあ、いっぺん特徴、ものすごい特徴のある声なんで、聞いてみたら面白いですよ。ただ、あの声やったし 役が、うん、結局感情がないから、うん、感情を押し殺した喋り方をしなくちゃいけないので、うん、ダメっちゃダメかなって思うんですよね。
ああ、なるほど。あの科学の先生怖かったよね。怖くなかった？
怖い。
なんか怖いですね。もう妙に不気味で怖かったんやけど、ということはあんな無表情であれだけの演技ができるということは俳優としてはかなり上級クラスということ。
そうですね。僕ね、あのお母さんも怖かったね。
ライトの当て方とかいろいろあるんだろうけど、うん、怖かったね。すっごい優しそうなお母さんやったのにね。
あの高身長のお兄さんも別の意味で怖かったよね。あの笑顔怖いよね。怖い怖い。目の前にやってきて上から見下ろされてえへへへって言われたら怖いよ。
しかもあの口角が上がるだけの笑顔っていうのがね。
あれ怖かったね本当。
そういう意味では今回あのなんか最初見始めた時1年を締めくくるこの年度戦に見た映画で、ね、しょぼかったらどうしようと思ったけどよかったですね。
でもあれね、俺今回100点って言いましたけど、あれもしあの一番最初にこれ実は前編なんですよって言って、
はい、
言ってたね、言われたでしょ、うん、
はい、
い教えてくれたじゃないですか、
はい、
あれ教えてくれなかったら俺多分50点です。
あ、
シゲトンボでここで終わらすのこの野郎って思って。
あ、でも予告やってるから、最後に予告やってるから、いやその50点まで下がったのが予告あるんだ、
いやもうだから前半だけやから50点なんですよ。
ああ、なるほどね、うん、両方見たら
100点になるか50点のままか。
ああ、そういうことね、
うん、
なるほど。
あれは先に聞いとってよかった。
あ
れは本当、さあこれから上映始まりますよ、暗くなるか、劇場が暗くなりましたっていう時に実はこれ前編なんですよって話聞いた時にって心の中で叫びましたもん。
これはもう絶対見んといかんよね。
見んと続編は見るという
違う。
最近見てたテレビドラマで高校生がタイムスリップする話があるんですけど、
はい、
高校生がタイムスリップして結局話があの途中で終わってしまって、続きは来年の年末という1年間話忘れるよとかいう。
ああ、まるまる1年後、
まるまる1年後 しかも映画で結末っていう、もうそれなんかね1年経ったら話忘れとるし。
それはね、映画が公開される前の週ぐらいから毎日この時間帯1時間ずつね、こう視聴率もう1回稼ぐために放映が始まる。
再放送するな。
絶対します。
なんかネットのニュースで見る限りは最初から映画を込みのテレビドラマやったらしいんですけど、それにしてもちょっと飽きすぎてますよね、うん、それだったらもっと詰めないと、春ぐらいにやらないと。今回なんかはあとルルケンなんかもそうですが、最初から次を見据えて撮ってるから感覚が詰まってるんですよね。
ルルケンなんかも、京都編のがまだ放映してる場所があるのに、うん、次のやつ放映してましたもんね。
こっちでも同時みたいになっとったけどね、うん、
1週間か2週間ぐらい重なってましたもん、
うん、
なんかね、なんかラジオで聞いたんですけど、細かい数値まではっきり覚えてないんですが、ハリウッドでは俳優さんの拘束年数が決まっとって、うん、確か10年ぐらいなんですよ、うん、だから続編撮りたかったら、うん、その続編も例えばピーター・ジャクソンやったら3本撮るじゃないですか、うん、ほな3本の1本目撮り始めと3本目の撮り終わりが10年以内に収まるようにしないといけないらしいんですよ、
うん、
まあ、その続編を全部一括りのものにするんか、一本一本別々の作品で契約、どういうふうな契約にするんかわからないけど、なんかそういう決まりがあって、
なるほど。
なんか、どういう理由かわからんけど、その10年間維持しないといけないんじゃないか。自分のスタイルとか生活とか、女性やったら妊娠してしまったらあかんとか、そういう契約もあるから、この期間までやったら、多分10年だと思うんですけど、それまでは、それ以上は無理ですよという。期間があるらしいですよ、
うん、
だからそういう拘束いうのも難しいんですよね、長スパン開けてしまうと、うん、だけみんな特に最近詰めて、マトリックスもほうじゃないですか、2位取りながら3本取ってたっていう、うん、なんか最近、映画見てこの、東京で5巻ぐらいでしか上映しなかったやつがあって、僕が5歳の僕が大人になるまでっていうような感じのタイトルの映画があったんですよ。それはアメリカの映画なんですけど、有名な人もちらっと出てるんですけどね、5歳の少年が17歳ぐらいになるまでの映画を撮ったそうなんですよ、リアルに。だから5歳 からはあの偽の家族作って、うん、12年間、うん、カメラ回したそうですよ。うん、だからそれで聞いたんですよ、ラジオで言ったんですよ。基本なんか10年というのがあって、それどうしたんかわからないようなこと言ってたんですよ。10年の縛りがあるのにとか言って、でそれにあの監督の娘さんも出てたそうなんですよ。そしたら途中で5歳の時はいいんですよ、5歳か、まあ、主人公のお姉さん役だから実際6歳7歳ぐらいなんだけど、だんだんだんだん年取ったら思春期を迎えて、私もう出るん嫌だって言って12年回すから途中で嫌だって言われたら家族だから私嫌だから死んだことにしてくれって言ってそういうのもできないとか言うんで、すっごい試みやな、だってそれビデオになったらちょっと見てみようかなと。実際12年間カメラ回したっていう、で有名な俳優さんも一人出てるんですけど、言ったらその人も12年間なんかスタイルを変えることなく、しかもなんか撮影中は趣旨義務があるそうなんですよ。12年もやってたら漏れるんですよね、どっかでポロッと。でそれをちゃんとガチガチの契約固めて、もう絶対に秘密は漏らさないようにしてとかいうのでやったとかには、まあ、ちょっとだいぶ話がそれましたけど、そういうのをライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルという TBS の夜のラジオ番組やってましたよ。で今回の映画ですが、まあまあこういう風に話がまとまってよかったですね。
まあ年末ということで、
極端に面白いやつって反省会が言葉に詰まるんですね。
そう
そう、面白いんだから仕方ないよという感じで終わってしまうんです。まあ
下手に面白いからって語っちゃうと、うん、内容が全部分かっちゃうしネタバレになっちゃうんですよね。
そうそうそうそうそう、
あのグルメ番組と一緒、本当に美味しいもの食べたら美味しいしか言えんもん、
うんうん、
口の中でまったりとどうのこうのなんかって、あんな細かい描写なんか絶対できんって
芳醇な香りがとか
言って、うん、そうそうそうそう、うまいもんはうまいんよ、それしかないんよ、
うんうんうんうん、
ということでやっぱり年末ということで終わりよければ全てよし、
これは今回はエンディングの後に予告編がありますから、エンディング劇場が明るくなるまでは席を立たないようにしましょう。
そうですよ、皆さん、
それは
見ろよ、
今回に限らず。
そうなんよ、
全部ですよ、
うんうん、あでも最近か今年エンディングが終わった後にちょっとしたおまけ動画がないうかは映画ってなかったことない、
うん、今年見た中ではなかったような気がする、
うん、
多分なかった。
あれあったやない、キコリのやつ、
キコリ、あ
雑誌の表紙が主人公になった、
ああそうだそうだ、キコリのやつがあったな、
キコリ、
あれそうやったっけ、
あったあった、
あの後、うん、あれがあの後にエンディングじゃなかったっけ、
いや
エンディングの後のような気がするん
や
けど
な、ちょっとハモったけど、そういうことで、
じゃあ皆さん、
あれ、うん、
はい、あじゃあまあ2015年も
またよろしく
よろしくお願いします。それでは皆さんさようなら、
さようなら、
さようなら。
明けましておめでとうございます。全然いいの